北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、2月後半配信もスタートでございます。2月後半、皆様いかがお過ごしでしょうか。受験生の皆さんなんかね、ちょうどなんか本試験ね、真っ盛りなんていう方も多いのかなと思いますんでね、ぜひ皆様試験に臨むにあたって、ね、勉強もちろん大丈夫ですよね。大丈夫違う勉強もちろん大事ですけども、その体調管理もね、大事ですからね。あ、ちゃんと言えましたね、体調というかさ、そのコンディションの問題で言うとさ、やっぱ今の時期ね、大変なのは花粉症問題よね。なんか今年多いらしいでしょ。なんか多くて長いという噂はかねがね聞いておりますね。私もね、花粉症持ってるんでね、気になるところではあるんですけども、この収録してるのは1月後半になるんですけども、なんかもうちょっと来てるもんね。やばいよねこれ。今ね、ちょうど2月の中頃くらいから、ピークなんじゃないかということでございますのでね、今が一番花粉症持ってる方はね、きつい時期なんじゃないかなと思いますけども、私もね、なんかつい先日、なんかまだ1月なのにと思いながら、なんかあれ、その風邪の時とも違う、なんだろう延々と流れる鼻水が止まらないというね、症状が出てきて、なんかおかしいなと思って、でその次の日はもうやたら眠くなりまして、あ、これ絶対花粉症だと思って。私花粉症になるとね、すっげえ眠くなるタイプなんですよね。多分免疫機能を使ってね、多分疲れるのかな、わかんないけど、なんか花粉症が眠気に出るタイプで珍しいタイプかもしれないんですがもちろんね、鼻詰まったりもするんでね、お薬飲んだりするんですけども、なんでね、ぜひ受験生の皆さんね、これからテストに挑む皆さんはね、そんな、ね、花粉症の症状で集中できないなんてことにならないように、ぜひ病院へね行ってお薬をもらって、でお薬飲んで、しっかりね万全の体制で試験に挑んでいただければなと思います。私がね、本当に、受験生だったりした頃は、自分がね花粉症だと思ってなかったし、あと今ねかかってるようなね、杉とかヒノキのね花粉症じゃなかったのよ、北海道のね学生だったから。だからね、あんまり気にならなかったけど、今はね大変よ。この時期テストをやるってね思うもんだから私なんかは、その北海学生やってた頃は春口だったんですよ、花粉症の症状が出るのは。なんで5月とか6月とか、だからその学校がその始まって最初のテストとかの時期が花粉症だったんですけど、その頃でもやっぱりテストの時とかもうティッシュをね手放せず大変だったね記憶があるんですよ。あるんですけども、それがね、その自分の人生を決めるであろう受験の試験にね被ってくると思うとね、もう本当自分だったらと思うとね、もう本当ゾッとしますんで皆さん本当ね、気をつけて花粉症対策、しっかりして、やっていきましょう、ね、だからマスクもしていこう会場まで。てかそのマスクで思い出したというか、そのつい先日ね、その花粉症の症状が出して、私が鼻水出たって言いましたけど、ちょうどね、いろんな なんか作業とかしなきゃいけなくて、鼻をね噛めない状況だったんですよ。でマスクしてるから、多少鼻水ちょっと出ちゃってもさ、バレないじゃんからなんとかなるかなと思ってたんだけど、そのね、いろいろなんやかんやして終わってさ、あー鼻水気持ち悪いと思ってマスク外したらさ、もうねマスクべっちょべちょでべちょべちょに濡れてて、あ これやばいな、周りにいた人に鼻水マスクに染みてんのバレてたかもって言うくらい、あの鼻水汁しみだから鼻からおもらししたみたいになっちゃっててあのすんごい染み作っててマスクに、もう恥ずかしいと思ってね、ただあの周りにいる人はねそれ突っ込んでこなかったんで、あのそういう優しさもあるんだなということに気づいた、あの今日この頃でございます、ね、だからあの鼻水しかりね、もしおもらしをしちゃった人を見ても皆様あのそっとしておくという優しさもあるということを覚えておきましょう。そんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションション、ション、ション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがねその時々で、ま、気になってることですとか、ま、その時期、ま、この、ま、今回だったら、ま、2月の後半だったりとかに、ま、関連するような出来事で自分の気になるねトピックスをについて、まあ、ちょろっとね調べたりなんかして、ま、それに関連したナレーションの原稿を作ってくるので皆様にお伝えしていこうというコーナーになっております。今回はね、まず聞いていただきたいのがですね、ま、2月の16日この配信日でございます。この配信日のがとある、記念日になっておりまして、そのね、こうやって、まあ、食べ物と言っていいんですかね、まあ、食べ物でしょう、まあ、その食べ物に関連するナレーションをまず作ってきたので聞いていただきたいと思います。では聞いてください。2月16日が記念日のある食べ物のナレーションです。どうぞ。今回は最新寒天スイーツの世界にご案内。歴史ある黒糖を使った和スイーツから刺激たっぷりのカラフル寒天パフェまで、今再び注目を集めるヘルシーで食感も楽しい寒天スイーツのお店を紹介していきます。後半では自宅で作れる絶品ミルク寒天のレシピも大公開。はい、というわけで聞いていただきましたね。2月16日は寒天の日でございました。なんでね、あの寒天スイーツのナレーションを作らさせていただいたんですけども、私もね、まあ、普通に寒天もあの、まあ、好きというかね、食べますし、牛乳寒天とかもね、美味しいですよね。で、今じゃないですけど、昔ね、大ブームだったんですよね。なんか、ダイエット食品として。まあ、なんで、まあ、またね、そろそろ歴史を繰り返すと言いますんで、そろそろ寒天スイーツのブームが来るんじゃないかなーっていう勝手な予想で、こんなね、ナレーションを作らさせていただきましたが、だってさ、なんか今結構ね、色味とかもね、お菓子って重要になってるじゃない、なんか目立ったりとか可愛いとかっていうのもね。でさ、寒天なんてさ、結構色味なんて自由自在に作れたりするじゃん。だからこうまたなんか来るんじゃねっていう、私の勝手な想像なんですけども、どうでしょうこのスイーツ業界の皆さんまたちょっと寒天でね一山 当てに行きませんかということでね、なんかいろいろできそうじゃんね。寒天なんて何でも入るわけだしね、だからそれこそさ、スイーツじゃなくてもいいしね。なんか寒天の中にお肉入れたりとか、なんか違うかな変なこと言ってる？変なこと言ってるかまああとね、あの最初さ、そのナレーション振りの時にね、食べ物かなっていう話したけど、なんかその寒天って聞くと、私はさ、もともと何生物とか微生物とかのあのお勉強をねしてた時期があったので、寒天って聞くとその菌とかをね、なんか育成する寒天培地のことがね、どうしても頭をよぎってしまってあの寒天イコール食べるものに必ずしもイコールじゃないというかあのイメージがあったんでね、ちょっと変な紹介になっちゃいましたけどもでもね、なんかさ寒天ってね、おやつとか作りたいと思って、一応今家にね、寒天のね、なんか寒天作るための寒天の粉みたいなのとかはあるのよ。だからなんか作りたいんだけど、だからちょっと教えてほしい、その美味しい寒天のなんかスイーツとかの作り方ただあのぜひ寒天のレシピ、こんなのあるよとか、こうやると美味しいよとか、あのぜひそんな情報をね求めてます。もうあるんで寒天の粉あとは使うだけなんでぜひお願いいたします。そしてもう一個ナレーション作ってきております。でもう一個がですね、2月の23日のとある記念日に関するナレーションになっております。こちらもね、食べ物でございますね。で、実はね、多分前にちょっと喋ったと思うんだけど、前にちょっと喋った食べ物をせっかくね、ちょっと絡められる、記念日だったので、ここで紹介をね、またさせていただけたらと思っております。てなわけで、2月23日の食べ物、とある食べ物のナレーション聞いてください。どうぞ。2月23日はチーズタラの日。おつまみの定番として知られるチータラ、シート状のタラのすり身でチーズを挟んだロングセラーのおつまみです。しかし、そんなロングセラー商品チータラに対抗すべく、新たなタラとチーズのハーモニーが北海道で誕生したという噂を聞きつけ、調査にやってきました。なんとこの新しい商品スノースティックには、タラとチーズの他になんとコーヒーも使った大人のフレーバーが存在するとの情報が。はい、というわけで聞いていただきましたね。2月23日はね、チーズタラの日ということでね、皆さんが大好きチータラ、タラチーの日でございましたね。やっぱこね、なんか不思議とさ、あれさ、なんかさめっちゃ好きっていうわけじゃないの。好きな食べ物なんですかって聞かれて、絶対にあのチータラって答えることはないんだけど、申し訳ないけどでもあると、あの結局袋からなくなるまで食べ続けてしまうという、あの不思議な魅力ね多分そんな人が多いんじゃない。だって俺、好きな食べ物でチータラって聞いたことないもん、今までの人生でまあね、そんなチータラなんですけど、あの最後にあの出てきたあのスノースティックという商品は、実在するあの北海道のあのお土産のお菓子でございまして、でコーヒーのフレーバーがあるやつもあの実際にあって、私気になってね、買ってあの食べたんです。ほんとなんか大人の味わいで、コーヒーの中ね、なんか粒みたいなのが入ってんの、ちゃんと。でちゃんとコーヒーの香りもして、なんか大人と思って、なんかわかんないけど、実際には合わせたいんだけど、なんか本当にブランデーとかと合わせたらなんかいいのかなとか、なんか本当ね、なんかぜひ食べてみてほしい、ぜひ食べてほしい、見てほしいんだけど、これをね、あの友達にあの これは何だとは言わずに、ちょっとお土産だよって言って、渡したの。ね。そしたらまあ、チータラで、まあもうコーヒーの感じもあって。で、その友達にはさ、それが、チータラということすらも言わずにね、なんか、ま、見た目だけだとさ、正直何かよくわかんないじゃん。で、まあ、その状態で食べさせたの。そしたらもうね、何かわからなすぎて、あ、何これって なっちゃったから、ぜひね、皆さん誰かに、おすすめするときは、タラチーのコーヒーのやつだよって言ってから食べさせてください。準備できてないと、マジで何の味か分かんなくて、最初、けげんな顔をされるというのが証明されたので、最初ね、何これってなったんだけど、説明してからは、ああってなって、ちゃんと食べてくれて、あ、美味しい美味しいってなったんで、何か分からずに食べさすのは危険ということだけはお伝えしておきます。まあ、そんなこんなで、ぜひね、皆さんスノースティック食べてみてください。というわけで、ナレーションのコーナーでございました。というわけで、ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけで、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーでは私がね、今この収録してる場所とはまた違う場所で撮ってきた音源を皆様にお届けしようというコーナーになっております。今回は、まあ、前回から、はい、また始まりました、お散歩企画の一つで、名前はね知ってるけど俺行ったことねえなっていう、なんか有名な公園にちょっと立ち寄ってみようということで、皆様も名前は絶対聞いたことがあるはず、亀有公園ね、こち亀でね、こち亀の正式名称の中に出てくる亀有公園でございますので、皆さん絶対聞いたことがある、そんな亀有公園を目指して今ね、お散歩をしている最中の音源を聞いていただいております。そんなわけでね、その、まあ、第2回目というわけで、亀有公園目指して私が、お散歩しつつ、まあ、プラプラね、まあ、回り道もしながらね、向かっておりますので、ぜひその様子聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
で、ね、常磐線がそのまま走ってて、その線路からちょっと1本2本移動した通りを今亀有方面へ歩いてますが、そんなにね、その線路とは離れてないけど、割と住宅とかちっちゃいお店、個人の、ね、商店とかそういうのが多い感じかな。意外とその線路近くだけど結構落ち着いてる感じですね。なんとなくそのこち亀のね、漫画のイメージからすると、亀有とかね、その近くとかはなんかザ下町みたいな感じで、なんか賑やかそうなイメージだけど、綾瀬は全然落ち着いてる感じですね、今のところ近づいたら賑やかになってくるかな。で、まあ行きながらね、 なんかおやつとかゲットできたらいいなーなんて思いますけど、ちょうどなんかね、この綾瀬と亀有の間にね、和菓子屋さんっぽいのがねありそうなんだよな。なんか怪しいんだよな。そしてね、結構住宅とかの真ん中でポツポツね、個人のなんかクリーニング屋さんとかちっちゃいお店があったりしたんだけど、その中でね見つけました。ネットで書いてあったお店、甘辛屋さんっていうね和菓子のお店かな、を発見しました。なんかね、あんまりその和菓子店っぽいお店の構えじゃないかも。なんか普通に洋菓子店でも行けそうな、別に洋菓子店っぽいわけじゃないんだけどね。そのあんまり和菓子感を感じさせないお店で、しかもなんかね、多分和菓子屋さんなんだけど、外にヒルナンデスで紹介されたシューマイがありますみたいな、なんか俺と思って、なんかちょっと不思議な思いもあるお店ですが入ってきました。で、和菓子屋さんなのにシューマイも作ってんのと思いながら、まあとりあえず一番なんか人気というか定番っぽいクリーム大福っていうのがなんかメインというかね、なんか一番の定番っぽい感じだったので、クリーム大福、しかもなんか味に結構バリエーションがあって、なんかコーヒーだったりとかあったので、店員さんに聞いて、女性人気のいちごと男性人気の抹茶をね買ってきましたので、あとでこちらもいただきたいなと思います。そしてね、甘辛屋さん、お兄さん、旦那さん、お店のね方、多分私よりちょっと上くらいかなの方が対応してくれたんですけど、お店のね後ろの棚にさ、その会計のねテーブルの後ろの棚にロボットのフィギュアみたいなのとか、あとメインになってたのがね、ミュータントタートルズの フィギュアというか人形が結構何体も置いてあって、あ、ミュータントタートルズ好きなのかなと思いながら、割とミュータントタートルズ世代なので、なんで対応してくれた人なのか、はたまたまた全然違う人が好きなのか分かんないけど、でちょっとそれでね懐かしい気持ちというか、ちょっとそういうレトロな幼き日の思い出も回顧させてくれる、そんなね素敵なお店でございました。なんてね喋ってる間に住所の標識見ると西亀有になってましたね。西亀有ね、亀有の名前が入っているということは、多分この辺りもね秋元先生はきっと取材に何度も足を運んだが当たりでしょうきっと。
はい、というわけで聞いていただきましたね。亀有駅周辺はやっぱね、こち亀推しがねすごいんでね、ぜひなんですか、こち亀好きの皆さんにも行っていただきたい地域なんでね、ぜひこの音源はまだまだ続きますけども、ぜひ皆さんも、亀有近辺ぜひね訪れてみていただきたいなと思います。てなわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする 夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、2月後半配信ももうそろそろお別れのお時間なんですが、ちょっとね、喋り足りないことをここにまた詰め込んでね、いこうかなと思っております。私ね、よくここでもね喋ったりしてると思うんですけど、カラオケとか結構ね歌うの好きで、上手ではないんですよね、歌うんですけど、あんまりその皆様そのなんですか、定番というところがあんまり得意ではなくて、ついついというか、私がうわ歌いたいってなるのが、そんなに世間的にはその一般的じゃない曲が多かったりするんですね。なんで、あの曲歌いたいなと思っても、意外とそのカラオケのね機種で検索すると入ってなかったりっていうのが、まあ多々あるわけなんでございますけども、そんな中で、ね、その歌いたかったりとか、この曲、曲自体は思い出せるんだけど曲名がわからないとかって結構あったりするじゃないですか。で、そのね助けとなるのが、最近はスマホとさ、検索、Google とかの検索でもマイクボタンを押して、なんか、曲を検索みたいなのを押すと、自分でその鼻歌を歌ったりとか、実際に歌詞つけて歌ったりとかすると、その曲をね、見つけてくれたりとか、するんですよ。なんですけど、ここね、数年、ずっと、その、曲のね、一部の歌詞と、メロディーは出てくるんだけど、全くもって、その曲名とかアーティスト名が思い出せなくて、ずっとモヤモヤしてたね、曲があったんですよ。で、わーな、この曲なんだったかなと思いながらも、全く思い出せず、ただ自分がね、聴いてたのが、だいたい中学生くらいの頃。なんで、もう20年くらい前だなーっていうね、もうその大体の年代は分かってたんです。でもずーっと分かんなくて、ずーっとモヤモヤしてたんですけど、最近のね、その、なんですか、音楽のさ、サブスクはすごいね、なんですか、その音楽のね、さ、サブスクあるじゃない。それでさ、その頃聞いてた、そのアーティストさんのをが入ってるのを見つけて、あんまりいろんなところで、ね、探してもなかったんだけど、最近なんか入ってて、でその年代あたりで出されてたね曲をね、片っ端から聞いてったら、ようやく見つけて、でずっとね頭から離れなかった部分が、その曲をね改めて聞いてみたら、Cメロのところで、しかもアルバム曲、そら検索しても出てこないよという、歌詞で検索しようがメロディーで検索しようが出てこないよという曲がね出てきたんですよ。柴田秀則さんっていう方のねアルバム曲だったんですけど 千綿秀典さん自体も多分知らない方もいると思うんですけども、有名なところで言うと、デジモンアドベンチャーね、1990年2000年くらいにね、人気を博したアニメ、それのオープニング曲 の、 バタフライの、作曲かな、作詞作曲かな、をした人なんですけど、まあ、その人自体も歌手活動をしてて、その人のアルバム曲を Spotify というね、音楽配信サイトで発見して、あ、すげえ懐かしくていいなっていうのがあったんで、ね、その曲がね、また聴けると思ってなかったんで、ぜひね、皆さんも、千綿秀典さんのね、昔のアルバム、奇跡というアルバムの中に入ってる曲なんで、ぜひ、皆さんも、聴いてみてくださいという、なんかよくわかんない宣伝になりましたが、まあ、最近のサブスクってすげえなという話でございました。で、感動したんでね、皆様にもその感動をお裾分けということで、そのわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。